中島貞雄シネマトーク、京都映画の歴史。この番組では京都で始まった歴史を3回シリーズで中島貞雄監督にご紹介いただきます。第1回目は、映画の歴史は京都で始まった。この番組は U プロジェクト京都がお送りいたします。
なぜこんなタイトルでお話をしようかなと思ったのは、実は京都でね、まあ、初めて映像、つまり動く映像ですね、映像が動き出した日本ではということが あったんですが、それからね、ちょうど昨年で、120年という歴史がこうつながったわけですね。120年前、どういう経過で日本でその映像が動き出したのか、そのことを、まあ、これが映画の一番最初の歴史ですので、お話ししてみたいなと思うんです。実は映画というのは、19世紀末ルミエール兄弟というフランスの科学者が発明したシネマトグラフというね、つまり写真が動くんだ、写真が動き出したというのが最初なんですが、それからまあ2年後には日本にその機械が入ってくるというのは、そのシネマトグラフを発明した、そのルミエル兄弟とね、大変親しかった稲田勝太郎さんという方が、そのルミエル兄弟からその機械を譲り受けて、で日本に持ち帰った。ですから当時としては2年というスタンスでヨーロッパのものが日本に入ってくるなんてめったになかったんですけど、大変珍しいケースとして日本に入ってきた。じゃあそのせっかく入ってきたそのシネマトグラフですね、動く映像が見られるもの、それをじゃあどこで実験してみようかと、上映しないことには分かりませんからね。その時にちょうど京都ではその蹴上で電気、ね、発電所ができていたということもあって、上映するにはその電気がいりますから、そのために京都電灯というその、電灯会社ですね、その庭でやってみようと、そこで電気を引いてやってみようということになったわけですね。そしてまあ、いろんなその、苦労はあったんですけれども、なんか2月の小雪の降る晩だという記録はあるんですけれども、しかとした日にちは分かりません。いずれにせよ、現在の立誠小学校の校庭あたりなんですが、そこで初めて日本で映像が、動く映像が映し出されていったというのが、まあ最初の第一歩なんですね。ただまあ映像が動いたという、それだけのことでは、まあ京都が映画の、なんですかね、ふるさとということにはならんのですが、それからしばらくして、京都では映画を作ろうという動きが出てくるわけですね。その作ろうというときに、それまでの映画というのは、日本で撮ったのは、ほとんどが記録映画、すでにある被写体、ですね。すでに存在する被写体を撮ったものはある。例えば歌舞伎の舞台を撮ったものもある。しかし映画として、映画のドラマとして作ったものはなかった。それをやってみようというのがこの最初の、挑戦ですね。牧野省三さん、今東寺院に、その大きな銅像がございます。日本映画の父と書かれております。この方が、まあ、監督さんですね、プロデューサーですね、とにかく映画を作る中心になって、まあ、ご自身が千本座という芝居小屋を持っていたので、そこの俳優さんを使って、じゃあやってみようと。で、出し物は、これは今その映画は全く残ってませんが、その当時のそのチラシといいますかね、上映するときの宣伝用のチラシが残っています。一枚だけ。 これに基づいて推察するとですね、まあ、あの新女堂を本能寺に見立てて本能寺合戦というこのそういう場面をですね、その映像化しようと、つまり俳優さんを使って、本能寺に見立った新女堂を使って、そこで要するに、まあ、どういうその、動きが、ね、展開したのか分かりません、分からんけれども、とにかくその素材で映画を作った。これがまあ最初のこの日本で作られた劇映画と言っていいのかな、作品でしょう。以後京都では、その牧野省三さんを中心にですね、どんどんどんどん映画が作られていくようになる。映画を作ろうとすると撮影所も必要になる。ですから二条城の今西南の隅のところに、反対側にね、ここが最初の撮影所跡だ、二条城撮影所の跡だという記念碑がございますけれども、そこに小さな撮影所ができた。しかしそれは間もなく、あまりにも小さすぎて、北見堂という、北見堂ですね、さらに北の方へ行った北見堂の敷地を使ってそこに撮影所ができていく。その頃、まあ、日本で最初のスターと言われる目玉のまっちゃん、尾上松之助さん。ね。この方を牧野省三さんが見つけてきて、この人を主にしてですね、映画をどんどん作り出していく。なぜ牧野さんが、目玉のまっちゃんを重用したかというと、やっぱりこの方も歌舞伎のスターなんですけれども、地方でね、活躍していた。そのなんとかその歌舞伎の本当の歌舞伎の良さというのは、非常に様式されたお芝居、リアリズムじゃないですよね。だから踊りであり、そしてまたその様式化された、それがいい優れた俳優さんの演技だ。しかし映画の場合は違うんだということを牧野省三さんが見抜いたわけですね。映画というのは活動写真と当時言ってました。要するに動く、激しく動くということが一つ。そしてまた、もう一つはですね、写真という言葉の中に彼はリアリズム、ね、現実性というのを求めたわけですね。ですからリアルな、そして激しい動き、現実の動き、ね、これをやるのが、要するに映画の演技なんだということで、例えば、チャンバラ。これなんかも、日本映画が作り出した最大のパフォーマンス芸術だと思いますけれども、それまで歌舞伎のあの様式化された、その切り合いじゃなくてね、できるだけ本物に似た、その模擬刀を使って、実際の動きに即したような激しい動きをやってみせていこう。このために随分苦労したようです。ね、当時の新国劇の沢田章二郎さんと組んで、そのチャンバラをいかにしてリアルに、そして面白く見せられるか。これに相当な努力を払ったというのが記録に残っております。そしてまあ、そういう形でですね、一つの京都の映画、その中心がチャンバラであった、そういうものが出来上がっていくわけです。ただまあその頃はみんな無声画なんですね。無声画というのは音を取る技術がない、その音を取ったものをそのフィルムなんか入れることができない。ですから当時は全部その弁士さんという称するその一つの職業ですね、ドラマの進展を説明する役者、これがおってですね、やっていたと。まあ牧野さんのお母さんですね、お母さんというのは実は義太夫芸者さんだったんですね。で、義太夫というのは何屋節の原型でもあるわけで、まあ日本の映画にその後何屋節が随分使われていくんですけれども、まあ何屋節のね、要するにその義太夫ですね、義太夫の系列、つまり義太夫というのは人形のそぶりに、セリフが入っていくわけで、 ね、ストーリーが説明されていくわけで、その義太夫のその一つの考え方ですね、これをまあ大変巧みに映画弁士という形で取り入れていった。ですから無声画なんですけれども、傍らで名調子で語られる弁士のセリフに乗って、あるいは義太夫的な語りによってですね、大変面白く見せていったというのが初期の頃の映画。そして大正時代、東京で関東大震災があります。で、東京で映画が作れなくなった時に、全部が京都に来て映画を作り出していったというのが、京都のですね、大きな映画の歴史の第一歩だったわけですね。ということで、今日はまあちょっとこの映画の最初の頃、ね、まだもちろん、その今のような映画ではありませんけれども、大変大衆を、多くの人たちを引きつけた映画の始まりであったということをちょっとお話しさせていただきました。
中島貞夫シネマトーク、京都映画の歴史。今回は日本の映画は京都で始まったについてお届けいたしました。では次回をどうぞお楽しみに。